若手とおっさん略してダブルツオフェムエピソード213です。今回は例年より体重が落ちていない古山と
本日の若手役領事でお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグダブルツオフェムでご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますのでぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ご無沙汰です。
ご無沙汰しております。
来てくれてめっちゃ嬉しいです。
いや、お声掛けいただいて本当に嬉しかったですね。
本当じゃあ、はい、よかった。
いや、結構古山さんと同じディスコードには入ってるじゃないですか。
はい、
それでちょこちょこ見かけてはいるんですけど、ちょっと声かけようかなどうかなみたいのを考えてたんですけど、ちょっとゲストの方から出させてくれっていうのもあれかなみたいな。
いや全然いいけど。でも気持ちはわかる、気持ちはわかる。うん、元気。
いや、元気にしてます。いろいろまあありましたが、
領事くんは前も WSOFM に出てもらったことあるんですけど、だいぶ久しぶりなんで、ちょっと軽く自己紹介をお願いしていいですか。
はい、領事ですと。
はい、
最後に出演したのが多分2年前ぐらいの感じでですね、はい、古山さんとは前々職で同僚だったという感じですね。
前々職、
はい。で、今はウェブフロントエンドエンジニアとして働いております。
そっか、転職しましたか。
転職しました。前々職で一緒になっていたところから次のところに行ったんですけど、
はい、
そこがですね、勤め始めて1年ぐらいでまあ、はい、なくなってしまってですね。
なくなってしまって。まあスタートアップ。
はい、そうですね、スタートアップ、
うん、まあ、しょうがない、
しょうがないです、うん、なくなってしまって、で、それでいろいろ転職を去年探していて、はい、6月、ちょうど1年前ですね、はい、ちょうど1年前に新しいところに入社したという感じです。
おー、なるほどな、はい、もう正直うちも吹けば飛ぶような規模なんで、幸いまだ存続してますが、非常に身につまされますね。
いやー、本当にあるんだなって思いましたね。やっぱ実感してみないとわからない。
もうどこまで聞いていいのかだけど、はい、それで大変だったりしました。その亡くなった時どうなんだろうってすごく強く興味がある。
はいはいはい。ですね、自分は正直言って結構会社の方がですね、
はい、
親切というかすごい丁寧に対応してくださったので全然大変ではなかったです。はい、具体的に言うと、まあ、この会社なくなるよというのを告げられたのが去年の1月だったんですね。2023年の1月。
はい、
で、
はい、
そっから、ま、いろいろ会社のその畳むことのとかを含めて、最終的になくなるのが2023年の6月だよという話を聞いていて、
で、その間の。半年も前に。
あ、そうです、そうです。
へぇ。
で、その間の、まあ、4、5ヶ月ぐらいは、まあ、その畳むための仕事はちょこちょことありつつも、基本的には、はい、転職活動してていいですよと言われたので、
おー、親切。
そうなんです。仕事時間に転職活動をできて、結構、というか全然、その転職に関しては困らなかったですね。
なるほど。ああ、なんか聞いて思いましたが、はい、やっぱケースバイケースですね。
お、なるほど。
うん、なんていうか、もっとひどい話かなとか思ってたけれども、やっぱそれは会社というか、まあ、会社により状況により違うのかなと。
いや、そうだと思います。でも僕は、うん、正直言ってめちゃくちゃラッキーだったなとは思ってますね。これが一般的ではないんだろうなという感覚はとてもしてます。
うもうなんか明日なくなりますみたいな、そういう話かなと、
うんうん、
まあ明日でないにしてもなんか1ヶ月前とか。
そうですよね、基本的にその、うん、いや、うん、まあ、自分の場合だとちょっと特殊で、実を言うと、はい、自分の会社、元いた会社と、もう一個違う会社があって、その会社の、はい、まあ、ほぼ合併に近いんですけど、共同で一つのプロダクトを作ってたみたいな感じなんですよ。
はあ。
で、そのプロダクトの売り上げがちょっとかましくなくて、で、まあ、いろいろコストを切り詰めていった結果、我々の会社で雇ってるエンジニア、まあ、ほぼうちの会社はエンジニアしかいなかったんで、それを切ればええやんということになり、セットで会社がなくなるという形になったんですよね。
なるほど。
なので、そのプロダクトとしてのランウェイは結構残ってたはずなんですよ。その1年前の状態でも、多分残り1年ぐらいはあって。
なるほど。
あ、まあ結局それはそっちのプロダクトも今もないんですけど。
はい。はい。
まあ半年間ぐらいは猶予が、その会社側にはあったって感じですね。うん、
いや、わざわざ、話していただいてありがとうございます。非常に参考になりました。人生的に。
なるほど。それは良かったです。
そういうことあるよなっていうのをまたちょっと強く、思いました。
それで今は、その、はい、さっきも言った通り Web フロントエンドエンジニアとして働いてるんですけど、
はい。
古山さんとご一緒してた時代はですね、まあバックエンドやりつつ、はたまたセキュリティやりつつみたいな感じで、私は一体何者なんだという感じだったんですけど、
はい、確かに。はい。
まあ、そこの時点でもうフロントエンドエンジニアずっとやりたいっていうふうに考えてて、で、それで1個目の転職はフロントエンドエンジニアっていう感じになってて、で、2個目も、今の会社もフロントエンドエンジニアとして、採用させて、採用いただいてるんですけど、
はい。
めちゃくちゃ楽しんでおります。
これ規模はどんな感じの？
ですね、今110人ぐらいの規模なんですけど、成長がとんでもなくって、僕が入った1年前は、僕が確か50何人目ぐらいだったんですよ。
なるほど。
なので1年で人数が倍になるっていう。
イケイケな。
イケイケですね。
イケイケって今言うのか知らんけど。
で、エンジニアも、その、まあ、いわゆる強強というか、フロントエンドエンジニアで聞いたことはあるであろう名前の方とか、バックエンドエンジニアで聞いたことがあるであろう名前の方々がいらっしゃるんで、そういう、強強エンジニアに囲まれて、いや、私って何もできないな、っていう自己肯定感を日々削られながら、踏ん張って生きてますね。
いや、もう、それはなんかすごい、でも、勉強になりそうな、
そうですね。これもまたラッキーだなとは思ってます。そんな会社にこんなペーペーが入ってるのが、というのが。
それは、ヨウジ君といえば英語ですけど、英語は使ってますか？
全然使ってないですね。もうダメですよ。本当に喋れないです。
ドメスティックな、なんというか、商売っていうのかな。
ですね。将来的にはグローバルも、みたいな話はしてはいるんですけど、今のところは、多分国内オンリーですね。
うん、なるほどね。ま、もうちょっと詳しく聞きたいけど、なんか聞くと、固有名詞とか聞かせたらいない感じがあるんで。
ちょっとまあ、会社名とかは、アフタートークで、
はい。あ、そうですね。はい。じゃあ、どうしようかな。なんかもう、その辺は聞いていきたいが、まあ一応、今回はテック、トピックということで、テックの話を聞いていきましょうか。
はい。ですね。はい、まあ、二つ用意してるんですけど、どちらかというとやっぱフロントエンドエンジニアとして来てるわけなんで、はい、それっぽい話をしようかなと思って。
ぜひぜひ。
これ二つ書いてあるのどっちが良かったりします？上は
Next.js で、どっちも実は、はいはい。どっちも追ってなくて、追ってないんですけど、Next の話を聞きたいです。
わかりました。
はい。
じゃあ、NEXT15 という話をしましょうか。
はい。
ですね、まあ、NEXT.js というのが React のフレームワークとしてあるんですけど、
はい。
今、バージョン14で、つい最近15の、なんていうんですかね、アーリーバード
リリースキャンディテート。
あ、そうですね、リリースキャンディテートですね。はい、それが出ましたと。
はい。
で、まあ、いろいろ振り返ってみると、NEXT のそのレンダリングの仕方みたいのが、いろいろあってですね。もう最近、はい、それで最近、やっと NEXT15、NEXT が、俺はもうこれでちょっとしばらく行くでみたいのが出てですね。それがパーシャルプリレンダリングっていうやつなんです、ね。
わからん。
でも、はい、多分この辺はちょっとした歴史的経緯というか、どういう変遷を辿ってきたかみたいな話をしないとなと思ってて。
はい。
まあ、イニシエを言えば多分 Ruby on Rails とか、いわゆるテンプレートに情報を流し込んで HTML を返すっていうのが最初、初期なわけじゃないですか。はいはい、PHP とかも、うん。
まあ、サーバーサイドレンダリングって言っていいのかな。
ああ、実はあれ名前がついてるらしくって、昨日調べたら、はい、サーバーサイドテンプレーティングって言うらしいです、
ね。
なるほど。
知らんかったけど、まあ確かに。
で、そっからですね、その JavaScript でいろいろできるようになったよねということで、ルーティングも、はい、JavaScript でなんとか偽装してやっていって、うん、フロントエンドをリッチにするということで、クライアントサイドレンダリングっていうのができました。これは、サーバー側からはほとんど何も返さない。空っぽの HTML を返して、JavaScript が中でゴニョゴニョして、ウェブページを作ると。
ですね。
で、これは非常に UX の向上には 寄与したんですけど、問題点としては、はい、ウェブページがでかくなるとそれだけ膨大な JavaScript を返却しなきゃいけなかったり、あと SEO 的な側面でもその空っぽの HTML が最初返ってくるんであんまりよろしくないと。
あったね。
それでサーバーサイドレンダリングよくねという感じになったんですね。
うん、サーバーに戻ってたと。
はい。サーバー側で、JavaScript を、まあ、擬似的に実行して、できたものをフロントエンドに返してですね、それを、リッチに動かすために、フロントエンドではハイドレートっていう、まあ、サーバー側から返ってきたものを JavaScript で動かせるようにする行為みたいなのをやってるっていう感じになってたんですね。
はい。ここまではまあギリついて
そうですね。これが多分6年前ぐらい。
ああ
。4年前ぐらいかな。4年前ぐらい。はいはい、僕もちょっと
コロナ前。
若手なんであんまり歴史は詳しくないんですけど。
はい。はい。
喋る感じ、そんな感じ。で、じゃあサーバーサイドレンダリングは何が良かったのか、何が悪かったのかっていうと、まあ、その SEO 的な側面は非常に良かったと。で、はい、JavaScript の実行も、基本的には初期レンダーの状態は、サーバー側で行うので、クライアント側への負荷が少ないっていうのは良かったんですけど、はい、レスポンスがちょっと長くなっちゃったんですね。リクエストしてから HTML が返ってくるまで、いわゆるサーバー側でレンダリングを行ってるんで。
なるほど。
で、例えば EC サイトとかで、商品の情報を読み込んでから返すってなると、サーバー側で一回フェッチしてその情報を埋め込んでレンダリングしたものを返すようになってるんで、はい、クライアントサイドレンダリングに比べてちょっと遅くなってる。
で、最初の初期表示というか。
ですです。リクエストが返ってくるまで。
はい。
はい、で、まあ、これは微妙よねということで、ですね、うん、ちょっとこれ矢印書いちゃってるんですけど、実は下の方にちょっと派生していって、それが JAMstack とか、スタティックサイトジェネレーションと言われるものです。
で、はい。どっちも名前、名前だけはみたいな感じなんで、SSG は使うか。はい。
大体同じようなもので、要は、事前にもうページビルドして、うん、もう HTML できたものを返せばええじゃないかというやつですね。
はい。
で、これはこれで成功はしてるんですけど、場合によっては微妙で、というのも、例えば膨大な商品数がある EC サイトとかだと、事前にビルドするのにめちゃくちゃ時間かかっちゃったりするわけです。
まあ結局そういうことなんだよね。
はい。
あ、でも事前にっていうのはリクエストがあるタイミングじゃなくて、
ですです。そのタイミングじゃなく、もうその、はいはい、もっと前の段階ですね。
はい、はい。
で、まあ、これは良し悪しなので、使いどころによってという感じなんですが、うん、まあ、そういう問題もあったと。
はい。
で、その後に出てきたのが、多分、ストリーミング SSR っていうやつで。
知らない。
これ何かっていうと、その、ですね、初期表示の HTML は、割と空っぽの状態で返して、はい、その後にサーバー側でレンダリングした、その、ページのコンポーネントを、順々に発送していってですね、一つのストリームの中で行うので、一つのリクエストで HTML が完成はするんですけど、ディアゴスティーニと言いますか、パーツ別に送られてくる。
ああ、クライアントサイドレンダリングとは流度が違う？
違いますね。基本的にはサーバーサイド側でレンダリングはしてます。
ああ。
で、それの細かいパーツをちょって送ってて、最終的にこの HTML で完成するっていうやつで、その初期のレスポンスが早いんですよね。
なるほど。
っていうのが起きてたと。で、ここまで来てやっとパーシャルプリレンダリングというところに来るんですけど。
はい。はい。もう全くついててません。
これじゃあ具体的に何かっていうと、そのストリーミング SSR でパーツごとに分解して、その、サーバー側でレンダリングしたコンポーネントを渡していくっていうのにはできたんですが、はい、これよくよく考えたら、一部は、わざわざレンダリングする必要ないよねと。例えばですね、EC サイトだったらヘッダーとか、あとなんでしょう、フッターとか、サイドバーとか、はい、もうそこってスタティックでユーザーによって変わったり、時間が変わったら何か表示が変わるというものではない。
うん、
ので、じゃあそこはもう事前にビルドしておこうよと。
なるほど。
で、残りの、その、ユーザーによって表示を変えるようなものは、ストリーミング SSR で、順次レンダリングして返していこうやと。
お
感覚、
SSG 的なものとの合わせ技？
あ、そうですそうです。 SSG とストリーミング SSR の合わせ技みたいな感じですね。
はー、なるほどね。
雰囲気で言うと何ですかね、なんかトッピングのあるカレーみたいな カレーのご飯とベースはルーは事前に用意してて注文が来たトッピングとちょっと乗せて返すみたいな
料理が取れてきたなんかレビルドみたい、はい、なるほど
そんなイメージですね
よくわかりました
はい、はい、でこんな感じのことをじゃあ俺らはやってくれというふうに Next.js が言っててですねで自分まだちゃんと触ってないんで、はい、ちょっと妄想チックなコメントにはなってるんですけど
はい
大変そうだなってちょっと思ってて
大変そう大変そうなんだ
コードを書くこと自体は多分そんな難しくないかなと思うんですねそのここからここはスタティックに、はい、ここからここはダイナミックにっていう境界を書けばいいだけなので、う
ん、はい
ただなんていうんですかね初学者とかにとってじゃあ今からブログ作ろうと思うんだけどパーシャルプリレンダリングで作った方がいいのかそれともまだイニシアですけどサーバーサイドレンダリングで作った方がいいのかスタティックサイトジェネレーションで全部作った方がいいのかっていうのを選定するっていうのは結構難しそうだなっていう雰囲気が個人的にはしてて
なるほどね選べるんだ
一応選べるっていうか多分書き方で変えられるのかなとは思ってますねたださっきも言った通りその商品数がバカでかい場合はそのサーバーサイドレンダリングの方がビルド時間が少なくて良いとかっていうあ、違う、サーバー、そうか、そういうのがあるんですけど、そのブログ記事ぐらいだったら SSG の方が良かったりするよねっていうのは、十二分にある話だと思うんですよ。
なるほど。
その辺の選定が、はい。
はい、ごめんなさい。Next.js15 で出てきたんだ。パーシャルプリレンダリング。
それで言うと14から一応、エクスペリメンタルではあった感じですかね。
エクスペリメンタルで。
はい。
結構、もう本当に今新しい話を私は聞いている感
じ、はい、超新しい話ですね
ありがたいありがたいありがたい
15でもまだ一応エクスペリメンタルっていう分類ではあります
そうなんだもう今はもう NEXT さんはこれでやっていこうと
そんな感じの意気込みをブログで書かれてましたねなんか俺らの新しいモデリング屋でこれはみたいなこと書いてました
いやーいろいろ考えるね
そうですね間にイニシエのもう忘れ去られた ISR というのがありましてですね。
何でしたっけ？
インクリメンタルスタティックレンダリングかな。
わかる。
これは SSG との合わせ技みたいな感じで、
はい。
さっき言った通り、ビルドを全部、例えば商品数が多い時にやるっていうのは時間がかかると。
はい。
じゃあ、それを解決するために、ユーザーからリクエストが飛んできたら、そのタイミングで裏側でジェネレーションをしてで、はい、そこだけだとサーバーサイドレンダリングと変わらないじゃないですか、
はい、
じゃあここ何が違うかというとそのジェネレーションしたものをもう一時的に例えばこれ設定できるんですけど1時間だけこれをもうキャッシュとして残しておこうと、
はい、
で今後このリクエストが来たらそのキャッシュされたものを返していけばいいじゃないかっていうのもあったんですよ
なるほど
でもまあこれはまあいろいろあって死にましたね多分
っていう、ね、フロントエンドといえばですね、
はい、
変化が早く、方法互換性はあまり気にせず、
うんうん、
まあ要するにこう、なんですかね、遠くから眺めてる分にはいいけど、あんま近くで見てるとしんどいというか、
うん、
今どうなんですかね。
いや、でも、一時期に比べたら落ち着いてきたんじゃないかなと僕は思ってますね、その、
なるほど。
もう今、ビューなくすと、アンギュラーあたりはやっぱ結構下火になってますし、その、ちょっと前の。
ビューもなくすと。あ、ビューもアンギュラーもそうなんだ。
そうですね。まあ、今始めるんだったらやっぱリアクトじゃないみたいな感じはありますね。
そうですね。実際、まあ私は既存のやつのメンテですけど、
はい。
リアクトですね、うちも。
うんうん。うんまあでも結構、アンギュラーとかなくすと好んで使ってる方はいるとは思いますね。
なるほど。
まあとはいえ、やっぱ、スタンダードみたいなところで言うと、ネクストなんじゃないかなって感じですね、うん。
勉強になります。
いや、ちょっと合ってるかは定かじゃないかもしれないですけど、僕の。
いや、そんなね、エンジニアがいる会社で、日々揉まれている、ヨジ君が。
勘違いしないでいただきたいのは、周りが強なだけで、はい、僕は強ではないというところですね。
すごいな50人が100人規模になっちゃう会社。
来年には200人にしようって言ってるんで。
まだまだそうなんだ、スケジュール。全然足りないんだ。
足んないですね。
ああ、よ。あ、もうちょっとアフタートークが楽しみだ。
なんだろう、今日、古山さんをちょっと誘おうかと思ってぐらい、思ったぐらいでしょ。
こんなおっさんを、いや、もう、ちょっとありがたいね。そう言ってもらえるだけで。はい。はい。まあ、すごい勉強になりました。ではですね、ちょっとこのもう一つのネタの方も聞いていいですか？
あ、いいですよ。あ、そっちは時間がないのかと思ってました。うん、じゃあちょっとい
やいや、全然、まあ30分前後で終わればいいかなと
思います。了解です。これはですね、ARC っていうブラウザの話ですね。
名前を知っている。
Chrome とか Edge とかの並びにある ARC っていうブラウザで、はい、まあもともと Mac 向けのブラウザでして、ね、
はい。
リリースは多分 1,2 年前ぐらいで、最初僕も触ってたんですけど、まあなんかちょっと使い勝手が悪いなと思ってやめちゃったんですが、うん、最近また新しく触り始めて、これめっちゃいいっていう風に最近
思って。めっちゃって言いました？
めっちゃって言いましたね。
めっちゃか。ほう。
これ何がいいのかっていうのを説明するのちょっと難しいんですけど、
はい。
ちょっと魔法みたいなことを言うと、僕結構Chrome 使ってた時代はタブめちゃくちゃ増えがちな人間だったんですね。管理できない。
そういう人がいるのは知っている。
でも、ARC を使い始めたら、なんか知らないけど、いつの間にかタブが結構綺麗になってたりするんですよ。
どういうこと？
いや、それはこれ、ちょっと自分でもまだ分析しきれてないんですけど、なぜか ARC 使ってる時はタブが全然増えない。で、これは何か機能があってそうなってるかっていうよりかは、多分その UI 的な部分で、増えると使いづらくなるから定期的に消すみたいな感じなんですけど、それがあんまり違和感ない感じで僕は使えてるっていうのが、まあなんか僕のまずマジック的なすごい魔法的な体験というところでいくと、でもう一個最近出た機能でこれすげえって思ったのが、ライブフォルダーズっていうのがあって、
はい、
これ何かっていうと、その Chrome にもブックマークでフォルダー分けみたいなのできるじゃないですか。
はい。
で、それと同じようにそのフォルダーみたいなの作れるんですけど、特殊なフォルダーがあるんですよね。これが、はい、プルリクエストっていうフォルダーが多分今それだけ対応してるのかなって思うんですけど、ライブフォルダーって呼ばれてて、これめちゃくちゃすごくって、GitHub で PR 作るじゃないですか、はい、で、アサイニーを自分にすると勝手にそのフォルダーの中入るんですよ、そのリンクが。
どういうこと？
PR に
入る？
勝手にそのフォルダーの中にその自分が作った PR のリンクが登録されるんですよ、そこに。
へぇ
ー。で、あとレビュアーに誰かが指定したら、そのリンクもその入っていくんですよね。
それはいい。それは見落としなくなりそうで、
だいぶなくなりますね。で、多分裏側としては、その自分が GitHub を開いたタイミングでスキャンして入れてるのかなっていうような挙動はしてるんですけど、単純にその今まで GitHub の PR 一覧行って、自分がアサイニーのやつを選択して、こんだけ今あるんだなみたいなのを確認してたのが、それがもうほぼないっていうのはめっちゃいいですね。
使ってみないと。
いや、これはちょっと申し訳ないです。僕の語彙力不足なんですけど、
使って
ない
と
この良さは伝わらないかもしれないです。
そう、タブが溜まりづらいっていうのを促す UI がとても気になる。
うん、うん、僕もこれなんでなんだか分かんないんですけど、なんかたまらないんですよね。
勝手にタブ消えるわけではないんだよ
ね。勝手にタブ消えるわけではないですね。ただ、クリーンアップみたいなボタンがあって、それを押すとなんか使ってないタブとかは消すみたいなのはありますね。
あ、
だからその機能は別に使ってないので、うん、なんで消えるのか僕も不思議ですね。
なんかそういう、なんだろう、人間に良い行動を促す UI というものにちょっと興味がある。
いや、これちょっと触ってみてください。僕は結構面白いなって思いましたね。
これは Chrome のなんだっけ、 WebKit だっけ、違うな。
あ、これは裏側は Chrome ですね、完全に。
じゃあユーザーは、まあ、設定持っていける、
多分持っていけると思います。てか持ってった気がする。
なんか、まあ、それができないと非常にしんどい。
そうですね。で、Chromium なんで、エクステンションとかもそのまま使えますね。
あ、いやー、そうなんですよ。エクステンションも使えないとしんどい。
うん、うん。で、
あ、ま、ほんと、
Mac 向けだったんですけど、なんか最近 Windows 版が出たらしい。
おお、なるほどですね。そうですね、私はプライベートでは Windows なんで。なるほど。これは、はい、ちょっと一度試して
みます。いや、ぜひぜひ試してみてください。
もうね、なんか、こう、すごい、保守的になっておりまして。一度使う、もう Chrome でいいやと思ったら Chrome だけずっと使い続けるみたいな。
はいはいはい。
はい。まあ、こういうの教えてもらえるのはめちゃくちゃありがたいっす。
自分もわかりますね。
そう。
保守的になりがちなところを、自分で気づいたらちょっと直すようにはしてます。
そん、まあ、うん、なるほど。正直ちょっとそのレベルが違うと思うけど、俺の、私の保守的と、うん、良治君の保守的は。まあまあ。はい。じゃあ、テックネタを聞いたということで、まあ前半はこの辺でいいですかね。
はい。すいません、なんかずーっと喋っちゃってて。
うん、話聞きたい。超聞きたい。
よかったです。
はい。まあ後半もありますんで、今回はこの辺で。はい。お疲れ様でした。
お疲れ様です。